今日恵みをいただく御言葉は第一列王記の19章14節から21節までです。第一列王記19章14節から21節、はじめに18節までをお読みいたします。ペリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主は彼に仰せられた。さあダマスコの荒野へ帰って行け。そこに行きハザエルに油を注いでアラムの王とせよ。またニムシの子ヤフーに油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルメホラの出のシャファテの子エリシャに油を注いであなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れる者をエフーが殺し、エフーの剣を逃れる者をエリシャが殺す。しかし私はイスラエルの中に7000人を残しておく。これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかった者である。アーメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、今日も我らは御前にあなたの命の言葉をいただきに出ております。あなたがその一人一人の志に豊かに報いてくださり、あなたの命を今日も注いでくださいますように、この語るしもべの唇、また預かる一人一人の耳、それらを通りよくし、あなたの御口からこぼれ落ちる一つ一つの言葉によって我らを生かしてくださいますように、今日もすべてあなたに期待し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イスラエルの中においてエリアを通して非常に素晴らしい主の御業が行われたんですけれども、しかしイゼベルという、ね、女によって、その、せっかくのこの3年半がかりのこの主の偉大なる技はもうあたかも壊されてしまったかのような、そういう、状況になって、そしてそれを見たエリアは非常に憂えて、でもう一人、荒野に下っていって、そしてもう自分の死を願って、もう十分です、私の命を取ってください、そこまでエリアは、気落ちしてしまいました。けれども主はこのエリアに、ね、養いを与えてくださいました。イスラエルの中において確かに一時期、ね、一瞬はリバイバルが起こりました、ね、主こそ神ですと多くの人々がその主の技を見て叫んだんですけれども、けれども結局ですね、その技、ね、リバイバルの技はどうもあまり起こらなかったようです。その後もアハブは、ね、悔い改めたような形ではなく、むしろまだ相変わらずイゼベルという女をなすがままに好き放題にさせたまんまの状態でした。そして、この、まあ、王もまたイゼベルもそういう感じですから、きっとイスラエルの人々もなお主に立ち返るということはしなかったようですけども、ね、でも主はイスラエルの中に7000人を残しておくと言われました。イスラエルには、ね、何十万何百万、いたと思うんですけども、でもその中の7000人、非常にわずかな、人口かもしれないんですけども、でもそれでもイスラエルの中に7000人を残しておく、主は言われます。エリアに対して主は個人的な癒しを与えてくださいました、ね、まずパンでもって、食べさせて、でそれで、ね、まだこれからの旅は長いのですから、ね、主は見つかわしてエリアにパ ンの養を与えて、そしてエリア自身が、ね、主の御前に一人立って主の御前に進み出て主から養を得られるようにし、そして主は非常に激しい、ね、風やまた地震、火を持ってエリアに、その印を示したんですけども、でもその中に主はおられなかった。そしてそれの、地震や、まあ、火の後に主はかすかな声を持って現れます。エリアはそれを聞くと、ね、すぐに街灯で顔を覆って外に出て洞穴の入り口に立ちます。主を、ね、見るならば、ね、死んでしまう、まあ、そういうふうに思ったのかもしれません。でそれで、顔を覆って、で主の前に出るんですけども、主はなお言います。エリアよ、ここで何をしているのか。でそれに対してエリアはですね、どうも答えになってないような、答えをします。この、会話どうも、噛み合ってないかのように見えて、実は、ね、主ご自身がエリアに何をなすべきであるのか、そして本質は一体何であるのかを主は教えられます。主はエリアよ、ここに何をしているのか。でそれに対してエリアは答えます。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。これ全くですね、あの先の、答えと全く同じ答え方をエリアはしております。自分は何をした、そして周りの人々はどうであるのか、そのことをエリアは、ね、ここで何をしているのかという質問に対して、ね、それに対しての答えではなく、またエリア自身の気持ちを答えております。自分は一人残ってしまったけれども、主の答えはですね、一人ではないということ、それと、ね、エリアがこれから具体的に何をなすべきか、それを主は答えられます。で、まず15節からですね、主は彼に仰せられた。さあダマスコの荒野へ帰って行け。そこに雪ハザエルに油を注いでアラムの王とせよ。で、ここで3人の者に、油を注ぎなさいと、主は仰せられます。まず、ね、ダマスコのそのハザエルに油を注いでアラムの王とせよ言われるんですけども、でもこれを実際にしたのはですね、エリアではありませんでした。それをしたのはエリシャでした。で、この、エリアの後継者であるエリシャがこれをします。でまた16節で、ね、ニムシの子エフーに油を注いでイスラエルの王とせよ、これもですね、エリアは実際に油は注いでおりません。実際に油を注いだのはエリシャの、まあ、弟子といいますか、エリシャの預言者の共柄の一人が、このことをします。で、エリシャのみならずエリシャの共柄、まあ、預言者の共柄がこの後ですね、現れます。リビングバイブルの方では、ね、その預言者の共柄と訳されているものは、預言者学校の、まあ、一人みたいな、確かそういう形で、リビングバイブルでは書いてありました。そうです。エリア、この後ですね、エリシャという弟子を、得て、そしてそのエリシャを通して、ね、預言者学校のような、もう本当に預言者を育成する、そういう共柄を、ね、どんどん育てていくんですね。ですからエリア、この時はもう本当に一人だ、そういうふうに思っておりました。もう実際自分以外には主に仕える人がいなくなってしまった。でそれでもうその自分一人に残ってしまった自分さえもみんなに殺されようとしている。いや、主の御旨は人の思うところとは違うところにあります。まだ続くんです。主のミニストリーはずっとその後も続けられるんです。そして、ね、さらに、アベルメホラの出のシャファテの子エリシャに油を注いで、あなたに代わる預言者とせよ、ね、エリア の、の後継者としてのエリシャに油を注げ、ね、これはエリア自身が、ね、 リシャに油を注ぐんですね。そして17節を見ますと、主のその今度のイスラエルに対する働きは、殺す、ね、剣で殺すという、その、技がこれからなされます。で、3年半の飢饉、それは結局その3年半の後に主は雨を降らせるための働きでしたけれども、しかしその働きによって人々が立ち返らないのであるならば、今度は、ね、殺す、剣で殺すという働きになります。実際ですね、このハザエル、彼は多くのイスラエルの人々を殺すことになります。またエフーもですね、この、アハブとまたイゼベル、それから、ね、その者たちの子孫を殺す働きになります。でエリシャ、エリシャは、エリアの後継者の預言者として、そして、ね、エリアの霊を2倍受けた者としての、ね、本当に偉大な働きをこれからしていくことになります。ハザエルの剣を逃れる者をエフーが殺し、エフーの剣を逃れる者をエリシャが殺す。しかし私はイスラエルの中に7000人を残しておく。これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかったものである。アーメン。主は確かに残されておられるんです。多くの人たちが剣で殺されることになります。何しろ主のその恵みの時、慈しみの時に主に立ち返らなかった、主からあんなにも素晴らしい御業が示されたにもかかわらず、悔い改めない、ね、自分の行いを改めない、主に立ち返らないであるならば、ね、主は再び来られる時は救うためではなく殺すために、ね、本当に、恐ろしいことです。主は立ち返るの、ね、期間を設けられます。恵みの、ね、期間を設けられます。この後もなお恵みの期間を設けられているんです。アハブもまたイゼベルもすぐに殺されるということはしません。その後、ね、彼らまた彼女も悔い改めるための期間を設けられていたんですけど、そのでも彼らその与えられた、せっかく与えられた悔い改めの期間に何をしたか、まあ、さらに、ね、悪いことをした、さらに主の目に悪と見られることを行った。それで主はもうこの、ね、アハブもまたイゼベルも、もう無残な死に明け渡すことに主は定められます。恵みの時、恵みの期間に立ち返らない、これはもう主はもっと恵みの期間を与えよう、もっと許そう、ね、終わりまで、ね、許そうではないんですね。立ち返らない人はその世代を、ね、滅ぼすということを主は幾度かなされました、ね、ノアの時代においてもそうでした。主は千何年という悔い改めの期間を、ね、設けられましたけれども、でも結局人々が立ち返らないで、もう、ね、世界、人類は、ね、たった8人しか、ね、義人がいなくなってしまって、その8人ももう蝕まれつつある。そこで主は洪水を起こされたんです。イスラエルも同じです。この時代のイスラエル、主に、ね、立ち返って、ね、バールに膝をかがめない7000人は残っておりましたけれども、その7000人を主は残すために、その義人を義人として残すために、主はその他の多くの人々を、ね、剣で殺すという、ことに、なってしまいました。その殺すためのミニストリーを、ね、主は油を注ぎなさいとエリアに命じられます。恵みの時、慈しみの時、これが、ね、長く設けられております。ノアの時代は、ね、千何年も設けられておりました。またこの時代においても、ね、3年半の飢饉の後の印と大雨、それによって主は、ね、本当に立ち返ることを望まれたんですけど、でも残念ながら立ち返りませんでした。主は悪者が滅びることは望まれません、ね、そうエズキエル書に書いてあります。むしろ悪者がその悪い技をやめて立ち返ることを主は望んでおられるんですけれども、でもあくまでそれをやめないとするならば、その人たちの行くべき道は滅びしかないんです。 けれども主はしっかりと主の働き人とまた主のために残されたバールに膝をかがめない7000人を備えておられます。このバールに膝をかがめない7000人、パウロがですねローマ人への手紙で、そこを引用しております。ローマ人への手紙の11章です。ローマ人への手紙の11章の1節から5節までをお読みいたします。すると民はご自分の民を退けてしまわれたのですか？絶対にそんなことはありません。この私もイスラエル人でアブラハムの子孫に属しベニヤ民族の出身です。神はあらかじめ知っておられたご自分の民を退けてしまわれたのではありません。それともあなた方は聖書がエリアに関する箇所で言っていることを知らないのですか？彼はイスラエルを神に訴えてこう言いました。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊し、私だけが残されました。彼らは今私の命を取ろうとしています。ところが彼に対して何とお答えになりましたか？バールに膝をかがめていない男子7000人が私のために残してある。それと同じように今も恵みの選びによって残された者がいます。アメン。時代がどんどん邪悪になっている時の中においても主の選びの民が、ね、残されているんです。主に対して忠実を貫こうとする、ね、生徒たち、その生徒たちを主は選んでおられ、取っておかれて彼らが、ね、滅んでしまわないように、もはやこれ以上悪しき考えに染まらないように主はしっかりと守っておられるんです。時代が邪悪な時代の中になったとしても主はその人たちを、ね、守ってくださるんです。エリアの時代そうでした。エリアの時代の中において、ね、人々はもう主を退けて、もう自分たちの好きなことをするんだ、ね、そういうふうに、こぞって国中が沸き立ったとしても、でも主はその人たちを、ね、そのまま好きなことをさせて、あ、じゃあいいや、まあ彼ら好きなことをさせておいて、でそれで生かしておいてあげようではないんですね。他の人々、他の神の民を憐れまれるがゆえに、主はその他大勢を滅ぼされるんです。出エジプトの時代もそうでした。で、モーセ、アロン、それからヨシアとカレブ、その4人しか、ね、主に従おうとする人がいない。それに対して60万がエジプトに帰ろうと言い出した。主は多数決の方ではないんです。主に従う人がたった4人だとしても、でその他大勢が60万だとしても、主はその60万を滅ぼしてでも義人を守られるんです。義人がたった4人であろうと8人であろうと、ね、わずかであろうと、主はその義人を守るためにその主に従わない人たちを退けられるんです。この列王記の時代もそうでした。その主はひどいんでしょうか？いや、主は恵みの時、憐れみの時をもう本当に忍耐深く長く設けられております。今の時代も本当に多くのクリスチャンたちが迫害され殺され続けておりますけれども、主は、ね、その迫害者たちをも憐れもうと、ね、すぐに行動は起こされないですね。そういう滅びの行動は主は待っておられるんです。全ての人が救い、ね、に導かれることを悔い改めて立ち返ることを、けれどもそれでもなお自分の好きな道を貫き通そうとするとするならば、そのものは滅ぼされてしまうんです。皆さんはしっかりと目を覚まして、そしてこの時代の中において本当に御言葉を伝える者、また主の技をしっかりと握りしめ続ける者として皆さんは歩むべきです。で、こ このようにエリアは主から具体的な道が示されました。そして一人ではないということも示されました。エリアは立ち直ります。で、19節、エリアはそこを立ってシャファテの子エリシャを見つけた。エリシャは12組木の牛を先頭に先に立て、その12番目の組木のそばで耕していた。エリアが彼のところを通り過ぎて自分の街灯を彼にかけたので、エリシャは牛を放っておいてエリアの後を追いかけて行っていった。私の父と母とに口づけさせてください。それからあなたに従っていきますから。エリアは彼に言った。言ってきなさい。私があなたに何をしたというのか。エリシャは引き返してきて一組木の牛を取り、それを殺し、牛の用具でその肉を調理し、家族の者たちに与えてそれを食べさせた。それから彼は立ってエリアについて行って彼に仕えた。アーメン。こうしてエリアは一人ではなくなりました。エリアに仕える者エリシャを得ました。でこの時、ね、エリアは、その主から命じられたその、ね、シナイ山を去って、そして、出て行き、この、ね、エリシャを見つけます。で見つけた時、エリシャは、ね、12区引きの牛のを先に立てて、その12番目の区引きのそばで耕している、ね、そういう状況でした。サウル王ももともとはそういうふうに牛を用いて耕すものだったんですけども、エリシャも本当に真面目に勤勉に働いている。12番目の区域、ね、一番後ろで、その耕しをしている。でそのところにエリアが来て、でそれで彼に、ね、自分の街灯を彼にかぶせます。街灯、預言者の本当に象徴的な、ものです。で、預言者が、まあ、だいたい、ね、ケゴロモを、それを、ね、マントのように、かけている、それで、まあ、人々はあこの人は預言者だ、まあ、そういうふうに、思うような、ね、そういうところがこの、ね、列王記のところにおいてもいくつか出てくるんですけども、こう自分の街灯を、その預言者のシンボルである街灯をエリシャにかけて、でそれでエリシャはですね、何も一言も、ね、ついてきなさいとか言われてないんですけども、でもなぜかですね、もうちょっと待ってくださいって父母に、ね、これこれのことをしてからあなたについて従っていきますから、そういうふうにですね、もう悟ったんです。言葉によるのではなく霊によってエリシャは悟ったんでしょうね。あこの、ね、方は自分を、ね、召し出そうとしている、預言者として、ね、召し出そうとしている、そういうふうに、悟って、でそれでまず、ね、父と母に口づけさせてくださいと、でそれでいきます。エリシャは、ね、引き返して一区引きの牛を取り、それを殺して牛の用具でその肉を調理し、で家族の者たちに与え、ね、もう自分のその仕事道具、ビジネス道具を、ね、それを破棄して、でそれでそれを持って家族の人たちに、ね、まあ、最後の、ね、お別れのそのパーティーを開いて、でそれでその後にエリシャはエリアについて彼に仕えていきます。主の、ね、働きのために召し出される時、もうこのようにですね、本当に何か、それをしなければいけない、もう本当に心がせき立てられるんですね。まあ、私も、まあ、十数年社会に出て、社会で働いていたんですけども、でもその、ね、会社の、ため、社会で働いてきた全ての、まあ、道具は、もうそれは、一旦そこに置いといて、でそれで、主の働きに召し出されてきました。でも、ね、その時働いていた、まあ、コンピューターの知識とか、まあ、それは今もろもろ本当に主のミニストリーのために、役に立っております。必ずしも全部が全部、それが今まで積み立ててきたものが無駄になるのではなく、むしろ神の国の働きのために豊かにされていくんです。このエリシャのこの、ね、忠実さ、また、 彼の、本当に勤勉さ、それはエリシャに買われて、そして本当にエリシャにもうずっとついて離れない、エリシャが、このエリアにくっついていこうとするその気概はもうどの他の、預言者たちよりも強かった。でそれで、エリアが天に引き上げられるその瞬間までエリシャはずっとついていったゆえに、このエリシャにはエリアの霊が、2倍も与えられたんです。皆さんも本当に忠実であるということ、それは主から喜ばれることです。小さなことに忠実なものは大きなことに忠実だからです。ですから、今この社会の中において、あるいは、今なんでこんな自分は小さなことをしているのかな。いや、主はその小さなことに忠実であるかどうかを見て、そして忠実である人に、さらに大きなことを主は任せられるんです。どうか皆さんは忠実であってください。ダビデも、羊を飼うことに忠実だったから、あんなに大きなことが任されてきました。この時代の中において主に忠実に歩んで、そしてさらに大きなことが任されていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、この時代の中においてもバールに膝をかがめない7000人が残されていることを感謝します。今ここにおいて私たちがあなたの御前に仕えているのみならず、本当に多くの日本の中において多くの人々があなたに仕えております。どうか彼らをますます祝福し、そしてこの暗闇の中の時代においてもあなたの御業をなすにふさわしくますます我らを整えてください。今私たちには小さなことが任されているかもしれませんけれども、それも本当に忠実に行って、そしてあなたからますます大きなことが任されますように、主よ、そして我らこれから祈ります。この日本という国、世界のためにどうかこの邪悪な時代の中において人々が滅ぼされるという形でではなく、むしろ救われる形で主をどうか報いてくださいますようにあなたにお願いいたします。どうか一人一人があなたに忠実な働き人としてますますこの時代の中において力を得て、養いを得て、そして守られ、ますますその働きがなされていきますように、あなたがそのことをしてくださることを期待し、また感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたの仰せられるその声がある時、この聖なる方、私たちがその素顔で出られること、迎えることはできないこのお方を認識して、私たち自身もあなた自身に進めている時、主よ、本当に信仰によって減り下って主の御前に出ることができますように、イエスキリストの血潮をまどって、そして主よ、あなたの御前に出ることができますように助けてください。そして時代が悪くても、主よ、聞くべき言葉は健全であり、まだこの御言葉を仰せられる方は健全であり、あの方は昔も今も同じお方です。主よ、主の皆を呼ぶ者は皆救われます。私たち一人一人がこの御言葉にとらわれた者として、主の皆をいつも呼び求め、そして豊かに救われて、豊かに助けられて、主の皆を褒めたたえることができますように祝福してください。この時代において主よ、バールに膝をかがめていない7000人、この時代、人、物、もろもろに膝をかがめていない7000人がこの時代のためにあなたに用意されていることを感謝いたします。私たち一人一人がその7000人のうちの一人として数えられますように。そして主よ、この時代にあなたがこの地上になさろうとしている あらゆることを主よ、私たち自身を通して主よ、あなたが伝えなさって、そして主が主であることを証ししてください。今日この御言葉に感謝して、主につくものとして油注いでくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。